シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
ラフランスです。よろしくお願いします。
お願いし
お願い
まし
ま
ご無沙汰しており
す。
まする。
あ、そうですね。久し
そう
ぶ
です
りで
ね。
すね。
はい。
ありがとうございます。
全然映画見てないんで、出る幕もないということで。
そういです
やい
ね。
やいや。
結構、
劇場公開。
ドラマは結構
前
見られ
回、
てたりします？
見
あ、
て
そ
る、
う
見てる、見てるけ
ですね。ああ、
ど、
ですよ
前
ね。
回僕何で出た？俺、今も思い出される。俺何で出たんですか？
なんだったかな。あ
れですね、ホラーというか、
ホラー？
なんだっ
なんだっけ？俺、ホラーで。
け。僕が寝ちゃったんで話せないみたいな、になっちゃったやつ。
憑依だ。
あ、そうそうそうです。
じゃあ、また、そうか。なるほどね。
でも
じ
そ
ゃあ、
の後に、
見たの？
こよいちの方に出させていただいたじゃない
ああ、そうだ、
です
そう
か。
だ、
それで
そうだ。
話し
そ
てるんですよ
れ
ね。
では話はしてるけど、そうそうそう、こっち側に出させてもらうのは久しぶりってことですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。呼んでいただいて。あ、じゃあ、俺が出たいって言ったんや。
そうですね。そうですね。
はい、お願いしまーす。
お願いし
ラ
ま
フラン
す。
さんが来られたということは、韓国映画なんですけ
お、
ど、ベテラン凶悪犯罪捜査班につい
出
て
た。
話します。
はい。
この映画4月11日公開の韓国映画で118分です。現代が I, the Execution ですかね。で、監督がリュ・スンワンで、脚本も、リュ・スンワンとイ・ウォンジェさんですね。まあ、この人映画か、ドットコム的にはこの映画しか出てこないんですけど、で、映画ドットコムの説明を読むと、2015年に韓国で大ヒットを記録したアクション映画ベテランのシリーズ第2作ということです。じゃあ、早速、おとけさんからお願いします。
まず全体的な感想としてはとても面白かったですね。
おお、素晴ら
はい。
しい。
前作のベテランも、まあ、好きな作品の一つですし、ちょっと見直してから行った部分もあったんですけど、なんで、こう、より楽しめたというか、前作に出てた俳優がまた出てくるってことも結構あったんで、まあ、続編としても面白かったですね。で、いつものように良かった点、まあ、三つほど挙げたいんですけど、一つは、まず音楽良かったなっていうふうに思いましたね。まあ、前作と音楽の担当の人違うんですけど、ただその、なんでしょう、ベテランチームのテーマ曲みたいなのがある、そういう名前みたいですけど、その、まあ、見た人だったらわかると思うんですけど、おなじみの1でもかかってた曲ですけど、あれはちゃんと使われてるのもすごい良かったですし、あと、1作目もそうでしたけど、オープニング、ちょっとご機嫌な曲で始まるっていう感じ。そして、つかみのコメディ部分みたいなのから始まるんですけど、これは、流れもすごく良かったですし、まず音楽良かったなっていう感じですね。で、音楽は、その、リュースンワン監督の密輸1970でも、音楽やってた、チャン・ギハっていう方だそうですけど、この密輸1970僕見たんですけど、これも、まあ、音楽がすごい特徴的な映画だったんで、この1970年代ぐらいの音楽っていうか、その雰囲気が出てる音楽みたいなのがよく使われてたりしましたね。で、2点目としては、まあ、これも前作に近い部分ありますけど、コメディとシリアルのバランスみたいなところですね。これやっぱり韓国映画の特徴でも結構あると思うんですけども、まあ、ここがすごく良かったですね。で、先ほども言ったんですけど、まあ、まずやっぱりオープニングのコメディ部分が、すごく、まあ、これでしっかり観客の心掴んでるなっていうところはありましたし、まあ、結構全体的に笑えるとこ出てくるんですけど、僕が一番笑っちゃったのは、そんなに後から考えればそこまで面白いことしてないんですけど、冒頭、まあ、なんだろう、闇カジノというか、そういうところに潜入していって、まあ、捕まえるっていうところで、ファン・ジョンミンたちが現場に到着するんですけど、他にもたくさん車が来てて、ドアが開けられなくて車から出られないみたいな狭くて
あったあった。
あそこで僕はなんか、やたらと爆笑してしまって、あそこすごい面白かったですし、 まあ、あとは、前作も、同様にありましたけど、オーダルスと、所長って言うんですかね、もう、さらに偉い人がいますね。警察署の偉い人。うん、コン・ヘヒョっていう方ですよね。うん、ホン・サンスの映画にいつも出てる方ですけど、うんうん、あの二人のこのやりとり、なんか、前作もありましたけど、前作はなんかその、俺はこんな怪我したんだとか、俺はもっとこんな怪我して辛かったとか、なんかその、ファン・ジョンミンもね、あの前作は絡んでましたけど、うん、今回は二人でその、恩の、恩をどれぐらい相手に打ったかみたいな、なんかそういうのとか、うん、ありましたし、あとはなんか。
あれでも違う人ですよ、ワンと。
あれ、そうでしたっけ？
うん、コン・ヘヒョワン出てなくて。
あ、所長違う人でしたっけ？
なんかね、あれ、所長、うん、僕も見てて思ったの、前回で、うん、出てた人は、僕らほら、ま、フライングフィストって、ま、別の番組で話させてもらった、うどん屋やってるおじさんが、ワンの時の所長なんですよ。
はいはいはい。
で、今回、そうそうそう。で、今回のコンヘヒョって、多分違うキャラじゃないかな。オダルスの同期なんだけど、出世しちゃってる。
そういうこと
っていう役柄なんですよね。だから同じ人じゃないです。
だから、両方とも出演はしてるけど、所長は違う人に変わってるんですね。
同じ役じゃないと思う。違う人だけど、同じ役でもないと思う。でも、似たような掛け合いがある。
そうですよね。うん。
うんうんうん
うん、で、あとは、前作にも出てた人で言うと、シンスファンっていう方ですよね。なんて言ってたかな、うん、正義部長とか言ってましたけど、YouTuber みたいなのやってましたよね。うんうん、なんかインチキ臭い人と、うんうん、あとは前作そのチンピラっぽい役だったチョンマンシクですよね。うん、今回、まあ、うん、殺されてしまう役ですよね。この辺が出てきて、ちょっと嬉しかったなっていうところありますよね。で、シリアスの部分で言うと、やっぱりその、現代の韓国らしいテーマを取り扱ってて、ここがすごい時代の切り取り方うまいなっていうふうに思いましたね。その、まあ、司法制度の問題みたいなこととか、
うん、
あとまあ動画配信者がすごいこう幅を利かせてる感じとか、うん、でまあまあその中でデマをすごい流してしまったりとか、まああとは普通に日本でも同じですけどね。まあ子供たちのいじめの問題みたいなこととか、うん、まあそういうものを散りばめて、まあメインはその司法制度というかね、裁かれなかった犯罪者というか、まあそういう人たちに仕返しをする人が出てくるみたいな、ヘチとかいう名前でした
っけ、
まあそういうのがテーマでしたけど、まあその辺すごい今っぽいお話ですし、うまいなっていうふうに思いましたね。で、3点目としてはやっぱり、アクションですかね。で、リースンワン監督といえばその辺がやっぱり注目だと思うんですけど、うん、今回もやっぱり見応え十分だったなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、まあ最近の流行りっぽいなっていう感じで思ったのは、逃走で追いかけっこするところですよね。うん、なんかイベントをやってて街の中でこう、追いかける。うんうん、あれは、多分パルクールみたいな動きを取り入れてると思うんですけど、追いかける方も逃げる方もそうですよね。まあ、あの辺のアクションも面白かったですし、あとは今回その若手の刑事役で出てきたチョン・ヘインという方ですよね。まあ、結局こいつが犯人だったっていうわけなんですけど、うん、この人のその投げ技とか柔術とか、この辺すごい見事でしたね。うん、どうもそんなにスタント使ってないらしいですね。だから本当にすごい練習して、技を決めれるようになってるみたいですね。
うん。
まあ、あとはその、ファン・ジョンミンのアクションもまあ、どっちかっていうと痛いの専門というかね、泥臭いアクションが多いですけど、屋上で雨の中でこう、犯人を捕まえるみたいなアクションあったと思うんですけど、あの辺もすごい良かったですし、でまあ、ファン・ジョンミンに関しては演技、はやっぱり上手いなっていうふうに思いましたね。特に、まあ、顔の演技とかすごい上手いんですけど、ラストの、犯人を追い詰めたと思ったら、こう、自分が追い詰められたみたいな感じのところ、その、八方塞がれで、誰を助ければいいんだみたいなところになるじゃないですか。うん、あそこの、すごい苦悩してる表情とか、ほんと最高だなっていうふうに思いましたね。うん、まあ、そんなところで、全体的に大変満足だったんですけど、まあ、気になったっていうほどではないんですけど、僕の 好みとしては、まあ、もうちょっと犯人がわからない感じで話が進んでくれたらもっと楽しめたかなって思いましたね。結構序盤から、その、チョンヘイン、あ、こいつ怪しいなって思っちゃったね、僕は。もう少し隠して、進めてもよかったんじゃないかな。その方が結構終盤に驚きがあるというか、ファンジョンミも、うわ、騙されたみたいな感じとか、出たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとはその、まあ、犯人の動機ってあんまり描かれなかったと思うんですけど、結構その、司法制度の問題っていうのを取り上げるんであれば、その動機に当たる部分は結構大事な気はするんですけど、まあそこは描いてるのは薄かったんで、まあそんなやつの動機とか取り上げる必要ないっていう考えなのか、それともまあ尺の問題なのか、ちょっとわかりませんけど、まあ気になったといえば気になったっていう感じですかね。あとなんか終わり方続編あるみたいな感じで終わってたんで、まあ結局犯人が逃げて、だっていうことですよね、それやっぱなんか作るつもりなのかなみたいな、それはそれで楽しみだなっていう感じですかね。はい、とりあえずそのところです。
はい、
ありがとうございます。では僕が次話したいんですけど、はい、まあ僕もすごい面白かったですね。まあ、リュウスーマンさんはまあ面白いだけじゃなくて、まあ歴史的なところを取り入れたり、まあ時事性だったりとかを入れて、まあエンタメ、単なるエンタメじゃない作品を撮れる人だなと思ってるんですけど、まあ本作はその、やっぱ作った意味がすごいあるなと思ってて、9年間経ってるんですよね、前作から。で当時は多分財閥系のその、まあナッツリターンだったりとかで問題があったりとかで、ベテランってこういう時で話させていただいたんですよ。その時にそのナッツリターンの話とか多分したと思うんですけど、でも、それからまあ9年経って、なんか、その9年をちゃんと活かした設定になっているかなと思ってるんですよ。というのはその、まあ SNS がすごい、まああれ、あの時よりも多分、さらにこう進んで、まあ YouTube とかも、当時よりももう、まあ、当時もありましたけど、もっと生活の一部にもな、完全になってるような現代社会で、しかもまあなんか日本よりも、韓国ってその、まあ、よく最近言われるオールドメディアの、こう、凋落が激しいらしくて、日本はまだテレビ、まあ、まだ見られてますけど、なんかもう、かなり落ちてて、まあ、YouTube のが見られてるみたいなところがあって、SNS がすごいとか、っていうのもあるから、しかもなんかその、まあ、恨み文化じゃないけど、結構その、完全凋落じゃないけど、懲罰文化みたいなところも多分日本よりもあるようなイメージがあるんで、その、まあ、芸能人が亡くなったりとか、これ今回はまあそういうことは関係ないですけど、でもまあなんか、こう、世論が誰かを叩くみたいなのがやっぱあるような気がするんですよね。だそこを、その描いてる。だから前回は完全懲悪の話でしたけど、まあその、今回は、それ、完全懲悪をさらに一歩行ったときに、まあ本当に完全懲悪でいいんですかっていう、まあ、前回の話を踏まえた上で、アップグレードしてるところがいいなと思ってて、それがなんかちょっとジョーカーっぽいなと思って、ジョーカーも1作目でああいう話だったけど、2作目でそれをまあ、本当にそれでいいのかっていうような問いかけをしてるから、現代というかまあなんかその2作作る意味っていうのがまああったと僕は思ってるんですけど、今回もただでエンタメじゃなくて、前作があるからこそ、まあ成立している話になってるかなっていうところが、しかも現代っぽい話になって、いるかなっていうところがとてもまずそのテーマ性として良かったかなと思いますね。でテーマだけじゃなくてやっぱりその乙武さんが言ったようにアクションがやっぱリュウ・スーマン監督はどの映画でもすごいですから、まあ密輸の時も部屋の中でのアクション、まあ、いろんななんかシチュエーションでのアクションをちゃんとこう変えてやれる人かなと。だから、乙武さんも最初言ってたように、最初というか、さっき言ってたみたいに、その、最初のシークエンスのビルの横で、なんか、戦う、
はいはい。
ちょっとなんか、MCU の、何でしたっけ、シャンチーっぽい感じもあったなと思うんですけど、
は
い、そんなシークエンスがあったりとか、あと、まあ、なんだろうな、長い階段で、戦うとこ、とか、あとは、 まあ、おとげさんも言ってたように、最後の、水の中で、びしゃびしゃの中で戦うみたいなところとか、それぞれなんか、シチュエーション違うだけじゃなくて、そのシチュエーションに合わせたアクションっていうのをちゃんとできる。から、なんか全然、アクション多いんですけど、全然その、見当たりしさがあるというか、飽きないんですよね。それがすごい、その、エンタメ作品としても素晴らしいなと、思いましたね。なんか、武器が、こう、特殊なやつが出てくるとかじゃ全くないんですけど、でも全然飽きないっていうのが、いいなと。で、で結局その、まあ、いろんなこの完全懲悪がいいのかどうかとか、そのいろんな社会問題をちゃんと扱った上で、最後のその話っていうのが家族で団らんを囲んで、3人でなんか話してるところで終わるところが、なんかそこをちゃんと言いたいんだなっていうか、だから話としてはもう全然終わってるのに、あそこ別に描く必要本当はないんだけど、本当というか、作品によったらあそこ別に全然入れなくてもいいと思うんですけど、あの食事シーンを入れることで、まあなんか、やっぱ生きてることってすごい大事だよなとか、まあ家族とか愛とかって、まあすごい陳腐な表現になるけど、すごい大事だよなっていうのを感じさせてくれて終わったんで、あの最後の付け足しも、なんか、僕はなんか韓国映画に限らないですけど、なんかもうここでもう終わっとけば方がなんか綺麗に終わってたんじゃないかなって思う映画たまにあるんですけど、それについてはその後の部分も付け加えることによって、すごい、よかったなと。思いましたね。だから僕は全然、なんか、ダメなとこっていうか、全然なかったですね。最初の、闇カジノみたいなところでの、完全コメディ部分が前作を踏襲してるんですけど、その後、ガラッとなんか雰囲気変わるじゃないですか。そこもなんかこの、持ってき方も良かったかなっていう気もして。はい。まあ、だからやっぱすごい監督だなっていうのを思って。って感じですかね。
なるほど。
はい。まあ、絶賛クラスに面白かったです。
素晴らしい。ありがとうございます。
は
い、
じゃあ最後、
よろし
くお願いします。
はい。そうですね。はい。はいはいはい。韓国のその、そのなんていうの、ああいうその、晒すような、その日、こう、芸能人を、吊るし上げたりとかするような、ああいう文化っていうのって、本当に、なんていうのかな、日本に比べても、向こうの方がすごい激しいですよね。だから、そういう文化で、で、その、司法とかそういう、その、警察とかそういったことに対しての不信感みたいなのも大からだって、で、これ、前もどっかで僕話したかもしれないですけど、韓国って結局その死刑制度があるにもかかわらず死刑がほとんど施行されたことがない国ですよね。で、だからものすごい猟奇殺人があっても、その犯人はずっと刑務所の中でぬぐぐと暮らしてる、過ごしてるみたいなことがあったりとか、あと捕まった時、出た時にすごい、マスコミとか、囲むんだよね。犯罪者の周りを、自分、写真撮ろうとしたりとかで、まさにこういう、今回の映画みたいな状況なんだけど、とにかくやっぱりその、法で裁けない、その、極悪人たちを、要は、その、自分たちで、その、裁くみたいな文化っていうのは、まあ、韓国にはすごくあるんだなっていうのを、この映画はそういうところを描いてるんですよね、きっとね。うん、それは確かにそう思ったなと思って。それが多分その10年前、9年前がと比べても、今の方がよりその、なんていうか、こう、激しさが増してるし、あとその、匿名性も高くなってるわけでしょ。誰が言うたかわからないけど、ひどい言葉が出回ってるみたいなことも出てるから、そういうことを描いてるっていうので、まあ、割と現在のその韓国の、まあ、問題になってるところをうまくリスマンが突き上げたのかなっていうふうに思ったってことですよね。うん、はい。で、僕なんですけども、俺結構前でさ、見たの。だいぶ忘れてるわ、今。今聞きながら、あったあった、そんな話とかと思ってたんですけど、まあ、全体的にはすごく面白かったですよね。で、やっぱりその前半のコメディパート、金持ちの奥様方が闇カジノに興じてるっていうところから始まって、あれカジノをやってる人たちって密輸の海女さんたちなんですってね。
あ、そうなんすか。
そうらしく、俺、見てる。俺は全然けど。で、 三井の人たちがゲストで出てるらしくて、あそこのカジノのパートで出てるらしくて。で、あそこのカジノの元締めのおじさんも三井に出てる人じゃないかな。忘れたけど。
ああ、よく見ますよね、あの人ね。
うん。で、あれなんかね、ワン僕見直したときにね、あれ言ってんすよね。お前らそんなことする暇やったら、なんかはいはいはい、闇カジノを取り締まってこいって言ってんだよ。そうそうそう。ワンのときに。やだよ、そんな闇カジノ取り締まりに行くのなんかとかやって。要は、その、財閥の行動を追いかけるのをやめて、その、なんか、その金持ちのおばちゃんたちがやってる闇カジノを取り締まってこいって、やだよ、とかって言って。言っとる、今回言っとる。
そうそう。
っていう、そういう、なんていうの、その続編ならではの面白さもあって。で、すごい良かったですよねっていうと。うん、で、まあ、やっぱり中盤から、その、こう死刑、まあ、エクスキューションなんて処刑人ってことですね。アイズエクスキューションなんてなんだから、うん、私は処刑人だっていうことですよね。だから、あれは、だからその長編のこと言ってるね、きっとな。
うん。
で、まあ、その、要は、マスコミが、いわゆるその法で裁けない人たちを代わりに、マスコミたちで、が、その、騒ぎ立てでも裁けない人たちを、その、配信とか、YouTube とか、そういった SNS とかで裁く、その、謎の処刑人みたいなのが現れて、そこから犯人が誰かみたいな話になってくるんですよね。うん。うん、そこがすごいシリアスなパートになってって、まあ、そこからの、まあ、そのだ、まあ、最初は長編があって犯人だって話だけど、最初はわかんなくてさ、で、その別の人とかも行ってできて、うん、スポーツカーに乗って、最初、階段のところか。階段で、長編とバトルになる男の子ね。若い男の子。あれ、顔似てんねんな。わかりにくいねん。わかりにくい。あの子、だから、イテヨンクラスのに出てくる。金越しの息子をやってる子なんですけど。とか、割とそういうところもゲストとか、ゲストスタッフ使ってるんですけど。うん、そういうところから、その、結構シリアスな話になってって、割とその、その子供の、いじめの話とか、結構えぐい問題になっていくじゃないですか。これでもワンも一緒でさ、ワンも結構財閥の話になってくると、ひでえ話が続くじゃん。
そうですね。うん、
だから、まあ、これも同じような話になってって、で、まあそこで、まあ、そのファン・ジョンミン演じるドチョルが、まあそれに対してどういうふうにこう、立ち向かっていくのかっていう話になっていって、で、リスンマンおなじみのアクションと、まあ、この間も僕話しましたけど、カメラアングルとかね、いちいちこだわってるカメラアングルで、また手前と奥のピントが合ってる、レンズの使い方とかしてるとかしてて、みんなで、チョンヘイ囲んで、焼肉食べてるシーンとかで、なんかこう、奥のファン・ジョンビンと手前のチョンヘインと真ん中の鏡に映ってるミス・ボン全員ピンと合ってるとかね。
はい、はい、はい、ありましたね。
こういうカメラ使いとかもやってて、相変わらずこの人映画好きやねんなっていうのをなんかすごい感じさせるカットとかもあって、まあやっぱりこのリス・ボンっていう人の作品だから見に行こうと思う、その監督って、まあ何人かいるけど、その中の一人ですよね。彼がやってるんやったら、その、例えば出てる人が誰か分からなかったも、リスンワン監督の作品やから、きっと面白いやろうかな、見に行こうっていう、その、うんうん、そういう、その、ちょっと保証されてる、面白さが、の保証されてる、割と娯楽向けの作品で、実力を発揮する監督の映画だよなっていうことですよね。で、それがまた今回もいかなく発揮できてたかなと思って、すごい楽しかった。それこそ、さっき言ったみたいに、その、アクションですよね。雨の中のアクションとか、いろいろあって、うん、すごい楽しかったと思うんですけど。で、ちょっとここから気になるって、ここからちょっとあんまり褒めることに ならないんですけど、うん、
はい。
まずですね、韓国映画2作目続編問題っていうのがあってさ、俺言うことあるごとに言うてんねんけど、うん、2作目おもんない作品多いみたいな、
うん、
全然話が変わるとかさ、いうのがあって、で、まぁ、今回もちょっとそれも9年もブランクあるし、うん、すごい心配だったんですけど、うん、まぁ、そこは、多分クリア僕はできてたと思ってて、僕多分続編でクリアしたの、この映画と、共助かな、国際共助捜査かな。
ああ、そうっすね。
面白いね、あれもね。
この作ぐらいしか僕続編で面白かった印象ないわ、というぐらいやな。
ザ・ウィッチ2はダメですか？
いや、もう、なんか話が違うし、
ちょっと
違
うやん。まあ、そう
ですね。そうですね。変わりますね。
やめろよな、その、全然違う話。
はいはいはい。
で、今回さ、皆さんが言うてるような、前の前作からの目くばせとか、その、同じ役者が出てるとかっていう楽しさじゃなくなってまうやん。
うん。
なんか、それちゃうねん、俺が意味で続編とかと思ってしまう。で、まあ、そこはクリアできていたんですけど、そうだな、まず、いろいろ気になったのは、まずこの、ちょっとこのテーマの、このテーマに、空気操作班の班チームが合ってないような気がするっていうかね、その、彼らでは解決しにくいタイプの犯罪だよなってすごい思っちゃったんですよね。なんかその、足を稼いで情報を引っ張り出してみたいなっていうのも、サイバーテロ的な感じ、サイバー犯罪に近いやん、こういうのってさ。だからなんかちょっとこう、腕っぷしで解決するタイプの刑事が活躍するような犯罪に見えにくいって感じたんですね。
うん、
もうちょっとこっち系に詳しい、協力する人たちが、
うんうん、
なんかチームが違うと思ったよね。この犯罪を解決するんやったら彼らじゃない気がしたっていうのが、まず引っかかったのと。確か
にサイバー的な人一人欲しいですよね。なんか5人の中に。
そう、その、新しく入ったチョン・ヘインがそういう役割なのかなってちょっと思ってたんですね、最初。じゃなくて結構武闘派だったんで。
そうだよね。うん、あと科捜研みたいなおっさん出てくるやんか。はい、科学捜査研出てくるんで、うん、この首の締め跡が、結局その、足で締めてるって、そんな、うん、本当かよってなってたの。それで足で締め技やから、足技が強いやつ、あーってなるかと思ってた。
そうですね。
いや、まあ、あんまり言うたらあれですけど、その、お、なるほど、そういう、さすがやっぱ、こう、総合格闘技みんな好きやねんなっていう解説もしかない。ここでわかるんやと思う。だからあいつそんなに汗ばっか使ってないかみたいな。でも、面白かったんですけど。ね、まあ、だからやっぱり最大の、やっぱりこの犯罪には彼らはなんかマッチしてないな。もうちょっと、なんやろうな。こう。そう、あとはその、やっぱ巨大権力に立ち向かうっていう図式じゃなくなった
よ。そうですね。
そこの、なんていうのかな。こう、終わった後の、こうスッキリ感みたいなものっていうのが、やっぱりワンの方があるんだよね。うん、やどうしてもね、うん、あるから。やっぱワンの時のやっぱりその、散々、またユアインが強くてさ、
うん、
でもうボッコボコにされて、最後の最後にやっと捕まえたかと思ったら、うん、ミスボロブキックかますとこあるじゃないですか。ああいうのが気持ちいいんですよね。
はい、
で、今回もミスボンドロップキック何回も失敗するじゃないですか。はい、ここもまたお約束で面白いんですけど。なんかやっぱりその犯罪、犯人像が、お時計さんがおっしゃったみたいに、犯人像の背景が一切描かれてないんですよね、これってね。だからその、代わりに、誰かの代わりには、その、こう、解決できない、その、悪意を、誰かの代わりに自分が解決するっていう、その、処刑人となって、自分がその、罪を償わせるみたいなことで出てくるのが、今回の犯人像なんですけど、うん、それが、例えばその自分が、何かしらの、例えば事件があって、この映画にも出てくるんですけど、その、娘と、奥さんと子供が暴走族かなんかに、で、殺されたら、っていうことで、バイク集団の人たちを、みたいな犯罪があるんですよね。はいはい、で、それは動機がはっきりしててさ、その奥さん、自分の大切な人を殺されてしまったけど、その裁いてくれないからっていう理由があるから、うん、その彼が狂気に走るっていう動機づけをしっかりしてるわけで、まあ、これはこの映画で一番、その、なんとか大事なところで使われるんですけど、
うんうん、
この犯人像がね、その、なんて言ったらいいのかな、こうユアイン、その一作目の犯人って、もう、おかしいやん。なんつったらいいのかな、うん。その、権力を持ってるだけの、ただのサイコパスっていうかさ、その、なんていうかな、もう頭おかしい、ドラッグ中毒の金持ちのボンボンっていうのが出てきてさ、うんうん、で、彼が考えてることっていうのは、もう、どの方向から見てもひどいじゃないですか。
うん、
だからこそ、その彼がコテンパンにやられてみんな、いやーってなるわけですけど、この映画の犯人は、動機がわからないんですよ、最後までね。わかんなくて。そうそうそう。だから、例えばそれは楽しくてやってんのか、本当に、その正義感からやってるのかが全くわからなくて。で、またこれ上手なのは、このチョンヘインのがね、 あの、表情がわからないでしょ、
彼。
う
ん、そうですね。
やっとしてでも、表情がわからないので、まあ、キャスティングとしては見事だなと思ってて、なんですけど、まあ、やっぱりその犯人の動機がわからないので、その彼を捕まえた時に、その、なんていうのか、捕まえてよかったと思うべきなのか、
うん、
ね、その、捕まえることによって、例えば、その、また、あの、世間が騒いでる、その、罪を見逃されてしまってる、その悪人たちは、野放しになってしまうっていうものが、まう、うん、だからその、なんていうのかな、でも捕まえなかったら、どんどんどんどんその事件が大きくなっていくし、っていうそのジレンマみたいなものがあるんじゃね、うん。そのジレンマみたいなものが残っちゃうんですよね、この映画だと。この映画の描き方だと。
うん、
だからこその、もしかしたらあのエンドロールの後のあれなのかもしれ
ない。ね。うん。
ね、で、なったのか。だから、そこはね、ちょっとね、なんか、おスカッとしたかってんな、っていうのがあってね。なんかでもスカッとしたかったって言って、前回と同じじゃ、まあ、9年も経ってますしね。だからやっぱテーマ的にはこういうのを持ってくるのはすごく、あの、やっぱり大事だったんだろうし、まあそういう点ではうまくはいってるとは思うんですけどね。うんうん、まあ、やっぱちょっとその、一番、やっぱ一作目の犯人像が素晴らしすぎたってことですかね。
なん
か、こうまとめるのにいいとこ持ってきたなっていうところだったりしてと思うんですけど。まあそこがすごく気になったのと、あとは、このインフルエンサー、YouTube のインフルエンサーみたいな、要はずっと、YouTube でチャンネル持ってる人が焚き付けていくわけやん、あれ。はい、やってるところとかって焚き付けていってやってるシーンがあって、で、みんな、こう、携帯で撮ってみたいなの やってるじゃないですか、
うん。
あれね、あれがね、僕やっぱりその、あれの演出が悪いところ言ってるわけじゃなくて、なんかもう10年後とか見たら、うわ、ふるってなりそうとかってなってたんだ
ね。
やってることがさ、
あ、
あまりにも、その、今現在の、最新の、その、なんていうのかな、その、こう、状況配信とかそういったもの、YouTube とかそういったものの、なんか、10年前のヒカキンの YouTube とか見てみてくださいよ、じゃあ、今度。うん、ねって思うと思いますよ。
まあ、そうでしょうね。
こういうのって、すごい風化すんのめっちゃ早いやん。
うんうんうん、
そうそうそう。だから、多分これ、だって前のベテランの時はまだパカって開く携帯ですもんね。確かに。
ああ、そうか。
スマホじゃないんちゃうかな。
うん、
忘れて。そうなのかな、忘れたけど。スマホは金持ちが持ってるけど、普通の人はまだ、要はガラケーぐらいの頃やったような気がするんやけど。そういうのとかで見るとね、やっぱこの今、もうこれ、多分もう5年もしたら、うわぁ、これ、ってなったら、なりそうやなっていうぐらい、今の最新の、時事情報を流してるなって、うんうん。まあ、この映画に限らずですけどね、なんか他の映画とかでも、あまりにも、今のネットインフラかなんかを、こう、克明に描いてしまうと、そのせいで風化するのが早くなってしまう。時代とかして、インフルエンサーとか、どうなんねやろ、5年後とかと思いながら見てしまうっていうのがあるんで、まあ、こういう文化の描き方っていうのは割と、なんか、あんまり控えめにやってた方がもしかしたらいいかもな、とかってちょっと思ったりとかします。あんまり表だってやらないでって、
うんうんうん。
韓国はやっぱこういうの多いですもんね。思いながら見たかなっていうことと。であとは、ま、チームのメンバーですよね。ドチョルと、まあ、オーダルスとの、課長と、その、ミス・ボンターと二人ですよね。
うん、
まあ、5人が相変わらず活躍してたのもすごく面白かったし、まあ、ミス・ボンがもう、ミス・ボンのドロップキック一回ぐらい、成功させてしまったとかはありましたけど。なんか、このドラマ、映画か、独特なのは、エクストリームジョブっていう、ほら、チキン屋やる映画ありますけど、はいはいはい、あれとかは割と、もうちょっと、その、個別にフォーカスが当たるんですよね。あっちの仲間がね。こっちはね、同じように出てんだけど、割と男二人ほとんどフォーカス当たらへんでしょ。
そうですよね。
下っ端の二人はね。なんかね。なんか不思議なバランスで、いつもだから、ファン・ジョミンとオーダルスのね。
そうですね。
二人が。うん、いつも映画、目立ってるんですけどね、うんうん。この辺のなんかチームのバランスも、まあ前回と一緒だったんで、気にはならなかったんですけど。
うん、
うん。っていうのも、まあすごい良かったし、まあちょっとその、なんか描かれてないこともあったかなと思ったんですけど。で、 あの、あと、もう一個だけね。あと、これがね、僕が一番引っかかったのは、あの、この、最近、まあ、韓国映画いろいろ見られてると思うんですけど、画面絵作り、
うん、
絵面と言っていいのかな、
うん、
が、まあ、特に、リュスンは特に娯楽系の人だからかもしれませんけど、映画的かどうかっていうことの、すごい、そういう風に感じ、これ、この画面って映画的なのかなって思っちゃったんですよ。
ほう。
っていうのは、この話は多分ドラマで5話ぐらいの方がもっとちゃんと描けたかもしれへんなって見てて思っちゃったんですね。要は、その動機づけとかもあるけど、うん、その、で、あの、ファン・ジョンミンとオダルスが出ない回とかで、うんうんうん、他の、そのチームの活躍とかも描きながら、5話ぐらいの、まあ、リミテッドシリーズのドラマでやった方が、もっと面白かったかもなってちょっと思ったりしたんですけど、ドラマの方が、すごく映画的にやってきてるんですよ。だから韓国のドラマが。
うん、
昔みたいに、その、なんていうの、こう、恋愛ものとか、こう、キラキラもの系とか、その、なんか、こう、なんやろうな、重荷とか言ってキムチ食ってるようなドラマばっかり、そんなこと言ったら怒られる。じゃなくて、すいません。まあ、だから、ディズニープラスでやってみたいな、ムービングとかっていう、超能力のやつとか、うん、まあ、あるんですけど、その、いろいろ結構映画っぽく、まあ、お金もすごいかかってるってことですよね。かかってる。韓国のドラマが結構最近多くて、で、なおかつ、映画の役者さんが最近ドラマに出始めてるんで、コンガンホがこの間初めてドラマ出たとかね、あって、割とそのドラマと映画って、今までは割と差別化されてたんですけど、最近は、その映画みたいなドラマを作り始めてるっていうのがあって、だからそのパクフンジョンがやった、その、ボー君か。ボー君っていう5話までのドラマがあるんです、ね。うん、あれなんかもうほんまに、だからパクフンジョンのいつもの、絵作りのまんま5話に分けてドラマにしてるんですけど、うん、で、4話かな忘れてる。で、その、そういうの見てると、やっぱりその映画館に行って映画を見るんやったら、映画っぽいものを見たいって思うじゃないですか。
うん、
当たり前ですけど、思っちゃうんですよ、僕はね。うん、で、例えばその、パクチャヌクの映画とか、それこそ今言ったパクフンジョンの映画とか、ポンジュの、
うん、
まあ、この辺の人たちの映画はやっぱり映画館で見たときに、やっぱり映画館で見てよかったって思う作品が多い気がする、ね。うん、多い気がしてて。で、この、そういう、なんて言ったらいいかな、やっぱり映画館だから、映画だから、からその尺が、まあ、2時間前後。
うん、
だから、できること。で、それが、ドラマではできないこと。みたいなものが、の境界線が、最近の韓国の、こういうエンタメものが、曖昧になってるからこそ、もっと映画としての、その、なんていうかな、こう、面白さみたいなものを追求してもいいんじゃないかなって思ったんですよね。で、それはでも僕は別に、内容、ってわけでも なくてさ、例えば僕同じリスワンでも、まあもちろんこれロケーションが違うんですけど、モガディッシュなんかは極めて映画っぽいじゃないですか、
うん、
映画的な演出、映画的な絵作りしてるし、まあもちろんそれ韓国じゃないからっていうのはあるんやけど、うん、その映画っぽい撮り方をしてるんだけど、うん、このベテランはね、一作目もそうで、うん、もっと、なんていうのか、はぐれ刑事純情派とか危ないデカじゃないけど、なんていうんだ、ほら、刑事ドラマっぽいわけや、この映画のシリーズってね。だから、しょうがないよね、その刑事ドラマだからさ。そうなんだよ。だからやっぱりその同じやつを今もうドラマとネットフリックスとかでもよくドラマとかでやったりしてるから、配信オンリーでもやったりしてるからさ。うん、なかなかね、そこの差別化、やっぱりお金払って劇場でそれしっかり見るっていう作品としては、もしかしたら、もうちょっと、もう一ネタあった方が良かったのかもしれない。
うん。
たりしたなぁ。なんかその、やっぱり10年前と違うんだなって。10年前多分こんな、韓国のドラマ事情じゃなかったはずだからね。
うん。
なんかそういうのを感じると、なかなかね、難しいですよね。なんか日本とは逆やん。日本は別にほら、テレビのを映画化したとかっていうのがあるけど、
うん、
そういうのとは違うくてさ、
うん、
その、 なんかね、ドラマのそのクオリティが映画並みになってきてるからこそ、映画がそれ以上じゃないといけないっていう感じがした。アメリカとかもそうですけどね、ドラマの方が、やっぱりドラマの、だって、自分で、なんか、脚本書いてさ、その予算が許されるならドラマと映画どっちがいいって言われたら、うん、ドラマの方、特に松さんなんか俺勝手に言ってるけど、うん、多分ドラマの方が合ってると思う。いや、っていうのは、だから本よ好きやんだから、本屋大賞とか一人やってるやろ、うん、だから、多分映画にすると制約の方が多すぎるやん、絶対。
う
ん、
そうですね。
まあ、描けないことの方が多いから、ね、自分で、ギュッと凝縮せなあかんやんか、
うん、
そうか。で、誰かが凝縮、A さんが凝縮したなんとかって作品と、B さんが凝縮したなんとかって作品は絶対違う、
うん、
違うから。で、お互いがお互いのやつ文句言うんやろ。で、なんかそう。だけど、ドラマならさ、それがまあ10話ぐらいあれば、多分忠実に再現できる。
うん、
だいぶ端折ったとしても、うん、映画よりは自由度が高いって思うからさ。そう考えたら、やっぱり、ドラマの方が、作り手としてはいいはずなんだよね。だからこその、この2時間っていうところで見せる、この限られた時間、限られた空間、その人を限られた時間、拘束する場所、そこで出すものに対して、やっぱりそのドラマには負けない何かみたいなものを、なんか見せるしな、なんて思うしてね。ということを感じたりしてる、喋ってるっていうのはもう内容だいぶ忘れたってことですよ。
そうなんです
いや、内容もちゃんと話してました
。もうだいぶ、でもなんかほら、変な最後の車のトンネルのとことかでさ、なんかその、うん、足場組んでるところで足場が倒れてくる、わーとかで足場の間にポンって間に挟まって、みたいな。なんであそこであんなコメディ出てくるんだ
よ。ジャッキーテンポかですよね、
コメディの、そうそう、コメディの入れ方がおかしいねんな。すごいシリアスなところなんで、あそこで笑えってか、ここで。面白いね。相変わらず面白いことはやってくれるんですよ。いやー、でもなんか、まあ続編があるなら見たいですけどね。まあでもやっぱり、もうあと5年ぐらい前にやってほしかったかな。もうちょっと。
そうですね。
ね、うん、だってファンデム前回の時は45で、今年今回54とかでしょ。
うん、
まあ全然、あの人は昔からおじいに見えるから問題ないんですけど。
そうですよね。なんか年取った感じ、
そんなに年取って、
見えないですよね。
でもなんか、その1の時はね、結構パッて手をひっくり返して固めて、決めたりとかさ、はいはい、かっこよかったんだよね、ファンデム。で、その辺がね、やっぱ子供の問題があったりとか、奥さんもこれ児童福祉課かなんかで、これ、海外のフィリピンかなんかでそう、この映画でさ。そうそう、前回も児童福祉課やったんですけど、
うん、
そうね、前回はやっぱり奥さんもかっこよかったんだよね。
はいはいはい、
賄賂を受け取る
くらい。カバンですよね。
そうだ。カバンから、で、その後、喧嘩、その後、旦那に警察署に正直に文句に行くやん。行った時のあのセリフが僕好きでさ、一番悔しいのは、そのお金を欲しいと思ってしまった私やって言うんだよね。家のローンも抱えてるし、
はいはい、
家が、まあ、警察の稼ぎだけでは全然食えないという状況の中で、賄賂にちょっとでも欲しいと思った自分が情けないから、
うん、
二度とこんな恥ずかしい思い私にさせないでって言いに行く。
うん、
よくてさ、そこがなんかね、今回ほら、やっぱり子供も高校生とかになって、シャレにならない問題に巻き込まれるでしょ、これね。だからそこがなんかな、いやまあ確かにそりゃそうだ、確かにその彼らの家族にも僕らと同じような悩みがあって、
うん、
こういう状況になるっていうのはまあわかるんやけど、そう、なんかそういうの、なんか見たかったような見たくなかったようなっていうところがあってね、うん、面白いです。なんか他の映画のファンジョンミンだったらああいうの全然見て俺ボロボロなってるんで、はいはい、このドチョルっていうキャラクターの、絶妙な、なんとか正義感と軽さの感じっていうのがね、なんか難しいよね。こう連続して、連続物でやるときはやっぱり主人公の背景を描かない方が続けられるはずなんですけどね、
本当。
いや、まあ全然それは、今回別に悪いって言ってるわけじゃないですよ。
ファンジョミ実際なんか同じぐらいの男の子の子供がいるって。
あ、そうなんだ。
いましたも
ん。いるだろうね、確かに。
うん、
そうだね。まあ、ファンジョンミンはね、まあ、 相変わらず、なんか、声聞いただけで泣きそうになるんですか、あの人のね。なんか声が震えてるからね。声がずるいんだよな。まあ、あとはあれですよね。まあ、多分誰かが言うであろう、あの、オーダルスがよくお前この映画出たな問題ですよ。
ああ。そうですよね。
DV で訴えられてるんですよ。それね、この辺のまた韓国映画事情でも難しくてね。
まあ、言うあれですね。
ワンの時の UI もね。
UI はもう戻ってこないんですかね。
いやいや、戻ってきますよ。もう映画。
あ、もう出てるんですか？
だって映画、もうすぐ来週かな。あ、いや、ネットフリックスの配信であの、囲碁の、あの、指定対決の映画があるんです。あの、ピョンホンとの二人のやつがあって、で、それが復帰なんですよね。確か復帰で、で、その後もなんか超能力バトルみたいなやつのドラマかなんかも出るの決まってるんですけど、どっちも CM は彼のカット一切入ってないんですよ。
ああ。
だからまあ、だからそういうのはまあ恐る恐るなんでしょうけどね。
フリックスで出てこれるっていう感じなんですかね。向こうのテレビ。
映画には出てくれるだろうけど、多分だから CM とかそうだよな、ね。映画とか出て、まあ、あれだな、様子見るんじゃない、許されたと思ったら使うんだよ。わかる。
日本とちょっと似てるところもあります
ね。
そうですね。
そうだよね。今、安倍博士が怒ってると思いますよ、多分。今もう、どないしてくれんねん、言う。
ああ。
ねえ。
ね。
フラマに。言ってんじゃねえよ、つって。やめましょうか、こんな話は。俺の時事ネタ突っ込むと10年ぶりに聞くと、ふるーとかって
思う。てか、何言ってるか分かんないかもしれない。
分かんない。
何の話をしてんのに。
そうだね。はい、ということでございました。あの、はい、あの、全体としてはすごく面白かったです。
あ、はい、は
い。ということでございます。あ、それから、あと、チョンマンシクね。はいはい、そう、チョンマンシク1に引き続き出てきますけど、彼のあの、扱い方のひどさが最高でしたよね。あの、なんだ、司法解剖をしてさ。
うん。
目玉とかグワーって開けられてよくあそこまで。
確かに。あの、
さすがだよ、ちょんまわしく。きつ、どんな役でも爪痕残すなと思いながら見てました。ぜひ見てください。
はい。
はい、ということでございました。
はい、ありがとうございます。ではまた、何か見たいのとか話すネタがあったら、
うん。そうそうそう。
はい、いつでもお声掛けください、
うん。はい、ありがとうございました。はい。はい、
では今日はベテラン凶悪犯罪捜査班について話しました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。